都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。はい、どうも、都市伝説岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、足長手長の林康弘です。よろしくお願いいたします。さあ、頑張っていきましょう。
も
うね、
はい、
今年も終わりますから、
そろそろね、
うん、そう
中盤ぐらいじゃない。
そうですよ、うん、本当に気抜くところですけれども、またね、気合い入れ直して頑張っていきましょう、うん、足長手長でね、
うん、
2人でやってますけれども、2年近くになりますからね。
そうだね、うん、まあまあこのまま伸ばしてたら永遠とその下りやるのかなと思って、ちょっと今どうする足長手長っていうところがやっぱ気になるから、はいはい、このまま行くのやめよう。
すみません、
足長手長の説明をしてほしいなって思って。
あ、本当ですか、
うん、
あの
足長手長で頑張ってこうって言ってたけど、
はい、
全然よくわかんないんだけど、意味が。
足長手長って、あの、二人組のね、
うん、
あの、妖怪がいるんですよ。
コンビ、コンビ。
そうなんですよ。コンビの妖怪がいるんです。すみません。今二人組だったから、
うん、
すみません。ちょっと足長手長と勘違いしちゃいました。
あ、そういうことで言ってたの、ね、
申し訳ないです。すみません。
はい、足長手長ってことね。
そうなんです。
あ、はい、そうなんですね。
足長国というところがあって、うん、足長人。手長国というのがあって、手長人というのがいるんですね。
うん、
まあまあ、あれですよ。足が長い。
まあ、そのまんまだな。
そう、手が長い妖怪というのがあって、うん、あの、足が長い人が、うん、手が長い人を背負って、海で漁をするって言われてるんですよ。
うんうん、
うん。まあまあ、長崎県でね、うん、これ目撃されたんですけれども、
うん、
ある人が小舟で夜釣りをしていたと。
うん、
で、風が止んで静かな夜だったんですって。
うん、
と海辺を見ると何者かが火を掲げてさまよっていると、
うんうん、
よく見ると腰から上はまあ普通の人と変わらないんですけれども、足の長さが 2.7メートル。なんだあれっつって尋ねると、
うん、思ったより長かった。
あれは足長というもので、
うん、
現れると必ず天気が変わると言われておりますと。
ほう、
こんなに良い月の晩に早々天気が変わるものか、おかしなことを言うなと思ってたんですけれども、しばらく船を漕ぎ進めると、うん、まあ雨が降り始めたと、
うん、
そういう話があるんですって。で、こういうふうに足長だけが現れることもあるんですけれども、
うんうん、
時には足長が手長を背負って、
うん、
まあ漁に出かけているというような話もあったりするんですって。
うーん、
山形県とかでも伝わっていると。
セットで大体出てくるのかね。そういうことでもないの。
足長だけの時もありますし、
うーん、
手長だけっていうのはあんまないですね。聞いたことない俺は。
じゃあ足長は単品で出るけど、
単品で出るけれども、だから足長が僕、
ああ
、単品で出るから。最近でも足長やってますよ、
ね、いや足長とかです単品で出ること足長って言ってんのうちだけだからそれ。そうなんですね。
そう
じゃあもうセットで出てる方がなんかありがたそうだけどね。
まあそうね、
うんうん、
ちょっと勘違いしてました、すいません。
じゃあね、
うん、
足長手長じゃなくて、はい、都市ボーイズとしてやっていかないと、
はい、申し訳ないです、すいません。
ちょっと困惑しちゃうんでね、みんな、
はい、申し訳ないです。
今日も都市ボーイズがやってきます。
はい、やっていきましょう。
何のやつを
企画いきます。
うん、
教えて都市伝説
都市伝説嘘でしょ。
いや、あれですよ、だから最初粉だったでしょ。
最初ね、最初はあったかもしれないけど、
うん、だからもう初心に戻ったんです。
初心に戻るっていうことなんですね。それ、
うん、冬場ね、寒いなーって言ってダラダラダラダラ過ごして、
うん、
もう今日は力抜こうやっていう時あるかもしれません。
あるある
な。ただただやっぱり僕らもね、
うん、
まあ、そうなりがちですけれども、まあ、初心に戻って僕ら頑張っていきましょうっていう意味で、うん、教えて都市伝説って言ったんですよ、う
ん、なったんだ。
はい、
初心戻ったね、だいぶ。じゃあ
戻らせていただきました、
うん、今回は、
まあ、この企画はですね、
うん、
まあ、僕らが話したい都市伝説、まあ、オカルト話、
うん、
話していこうというような企画でございます。
なんか説明まで初心に戻ってる感じするね。
、はい、うん、戻りました、
はいはい、
で今回何の話するか。
そうですね、
はい、僕が今、
うん、
ハマっている話。
うわー、雑。
はい、
なんすか、
僕が今注目している、人に話したい伝えたい話。
あ、もうもう、
うん、
だいぶフリーな感じで、
ね、そうそうそう、
フリーダムな感じになってますけど、
教える都市伝説ですね。
何それ、都市伝説じゃなくね、それ。
教える都市伝説、
まあまあいいですよ、うんうん
です
ね、話したいことがあるんでしょ。
そうなんですよ。まず一つ目、
うん、
いきましょう。世界で一番死者が多い山。
おお、
はい、まあそのままですけど、世界で一番死者が多い山、
うん、
あの、まあ、普通考えると、
うん、
どこですかね。
普通に考えると、
普通に考えると、
あ、じゃあ
何かを練ったりとかせずに、
エベレストと
か。はい、エベレスト、
うん、チョモランマ、チョモランマ、
一番それ出しますよね、そらね。
まあ、なんかそのシンプルに考えて、登って死にそうかなって思うところ。うん、
未だにね、要は死体っていうのが、あの、腐敗しないからそのまま残っていたりとかね。
うん、菌とかがね、うん、もうあのいないような高さだと、
そうそ
う、
そのままなんです。
残っちゃう。
だからその死体を要は目印にして山を登ったりもするとかね、
うん、あるある。
それぐらいまあ死体がゴロゴロ転がっているような山なんですけれども、
そうですね、
そう違うんですね。
違うんだよ。
エベレストね、約300人ぐらいなんです、今まで亡くなった方。
あ、じゃあ少ないんですね、うん、
でもこれでも3割近く亡くなってるんですよ、登山者
の。だからまあ挑戦する人自体の、うん、まあ、絶対数がそこまでいないっていうのがね、
お金かか
るからね、
100万ぐらいかかるんですね、うん、あれね、うん、あと準備もめっちゃ金かかるし、まあ、そうなんですよ、
うん、
実はね、違うんですね。
違う、
うん、世界で一番死者が多い山って、
うん、
実は日本なんですよ。
あら、そう、
はい、あら、おかま。
いやいや、違う、こんな感じで、俺も初心取り戻したらこんな感じになるよ。
実は違うんですね、これ。だから新潟、群馬の県境にある、
うんうん、
ある山なんですよ。
はい、
その山というのは谷川岳という、うん、
名前は聞いたことあります、ね。
あ、本当ですか。
うん、うん。
谷川岳というんです。まあ、有名ですよ。あの、スキー場ですよね、
うんうん。
スキー場とかロッククライミングとかで、
まあまあ、
すごい有名なんですよ。
地域的に考えても、まあ、そうだろうなって感じ、
うん、そうなんですよ。
うん。
ただ、ここものすごい死者が出ていて、
うん、
実は、まあ、あの、世界には8000メートル級の山っていうのが14あるんですよ。
うん、うん、
うん。合計すると死者をね、合計すると637名なんですって。14の山を足すと。死者の数、
うんうん
うん、なんですけれども、この谷川岳、1931年から2012年まで、
うん、
まあ、1931、なぜ31年からかというと、まあ、統計開始された年なんですけれども、
うん、だろうね、うんうん、
1931年から2012年まで、
うん、
何人の死者が出ていると思いますか。ちなみに、まあ、だから8000が、
さっきいくつだっけ、
8000メートル級の14の山を合計すると
637、
谷川だけ一つの山で。
それは入ってないの？その中に入ってるってこと？
いやいや、日本に8000メートル級ないです。
ないよね。
はい。あ、2000メートルです。
だから、
全然低いです
。低いのに、
はい。
多いってことだもんね。
637よりは多いです。
あ、俺637より全然多い。
それは多いです。ギネス認定されてます。
1200。
805人。
ちょうど倍言ったつもりが。ああ、そうっすか。
805人。でもすごくないですか？
まあ、超えてるってことだもんね。
14足した数よりも上なんですよ。
だから、なんでってことだよね。
そうなんですよ。
2000メートルで、
うん。そう。魔の山、人食い山、死の山、なんて言われてるんですよ。これ。
へえ。
谷川岳。
理由が知りたいね。
まあ、理由で言うと、そのね、うん、谷川岳って普通にロッククライミングだとか、
うん、
あと登山だとか、
うん、
うん、あとまあスキーとかそういうのもあるじゃないですか、
うん、
そういうのも合わしちゃってるんですよ。
死者、まあ、だから単純に人がよく来るっていうのはある、
うん、そうなんです
ね。一個理由で、
8000メートル級っていうのはなかなか人が行かないと、
うんうん、
でなおかつ小学生のね、登山の山、うん、わーっと登山歩くなんかルートでもあるんですって、うん、小学生がよく歩くような、
うん、
だから簡単な山なんですよ。
うん、
でも奥行っちゃうとほんまに危ないっていうことで、まあ、小学生が行くから簡単ルートじゃないかって思って行くと死んじゃうっていうような、そうなんですよ。で、まあ、人が多いんですよ、亡くなってる。で、ある事件があるんですよ、うん、有名な、ね、谷川岳の、
うん、
これが谷川岳宙吊り遺体収容事件という、
おお、なんかすごそう、
すごいでしょ、
うん、
これ1960年です。岩壁での遭難事故で宙吊りになった遺体に救助隊が近づけず、災害派遣された陸上自衛隊の狙撃部隊が一斉射撃して、
うん、
ザイルを切断して遺体を収容したことがあるんです。
すげえ、
うん、その時の写真があるんで、
おうおう、
ちょっと見てください写真。かなりね、 きついっす。
打ってザイルを切るってことでしょ。すげえ難しそう。ああ、はいはいはいはいはい。
要は足を滑らせて、
うん、
山からうわーっと転落したんですけど、ザイルは切れないですから、
うんうんうんうん、
でそれでまあなんか首を吊ってるみたいな感じになっちゃった。
そうだね、
うん、で、まあ、ザイルを切り離さないと、
うん、要は人は落とせない。
だからそのザイルを、うん、
引っ張り上げるのも無理だから落とせと、
はい、
うん、
銃で、
へー、
はい、撃ったという話なんですよこれね。
すげえなそれ、う
ん、何らかの理由でスリップしたものと言われてるんですって。
うーん、
ちなみにあの2時間かけて1000発以上の弾丸を撃ち込んだと。
いやそうだよね、うん、そんなすぐ切れるもんじゃないだろうしね。
なんですけれども成功しなかったんです最初は、
うん、
その後狙撃銃で、
うん、
銃撃して切断に成功したと、
うん、へえ。
で最終的に消費した弾丸は1300発、
うわ、
はい、撃ち込んだと。まあ、すごいですよね。
これ今だやるのかなそんなの、
うん、
ね、まあ、今ならもうちょっとやりようあるか、
うん、でまあ遺体が落下する様子というのはフィルムにも記録されていて、うん、ニュース映画でもこれ取り上げられていて、あの日本の夜、女女女物語っていう映画があるんですけれども、うん、それの劇中で、まあ、このフィルムが使われているんですって。ちょっと見たい方は調べてみてもいいかもしれない。
これ、は
い、
うん、
これちょっとね僕はあの
初めて聞いたわそれ。
本当ですか。
その事件、
なんか一応なんかギネスブック見てて読んでて、
うんうん、
日本のやつ見たらこんなの載ってたんでちょっと、うん、すごいなと思ってちょっと調べたんですよ。
ギネスブック、そっか、この時期ぐらいだったっけ。
そうです、
出るのね。そうだね、
うん、まあ一応見ようと思って、うん、古いやつです僕見たの。
あ、そうなんだ。
ちょっと古いやつです。2010、それこそ5年とか4年とかのやつですけど、うんうん、まあ、載ってたんで一応、はい、紹介させていただきました。
はい、
はい、次いきましょう。高いところから落ちても助かる方法。
なんかもう全然方向性がバラバラな感じだな。
興味あるんですよ。ちょっとこれやりたいなと僕思ってるんです、
うん、
あのその名も五点着地。聞いたことあります？
あのあれ、五点で支えるってこと？5つの点で支えるってこと？
そうです。五点着地とは五点設置展開法とも言うんですけれども、うんうん、体を回転させながらつま先、すねの外側、ももの外側、背中、肩の5点に着地の衝撃を分散させるという技術。
なんか見たな。バキでやって
たんです、うんうんうん、バキでやってたんですよ。バキではですね、この山へ入る際バキが落下三効果で見せたあの動作である。正式名を五設置展開法といい、体をひねりながら倒れ込むことによって落下の衝撃を5箇所に分散させる。この方法を忠実に行うなら7メートルから8メートルからコンクリートに落下しても無傷が保証される、
うん、
なお絶対に真似しないでくださいっていうふうにバキでは載ってます
だろうね。
7メートルから8メートル。
7メートル8メートルって死ぬよ ね普通に。死ぬないかな。
ちなみに3階から飛び降りている動画があるんですよ。
あ、いるんだ。
これを利用して、
うんうん、
パルクール
実際にやってるんでしょ。あ、パルクール、
うん、山梨、まあ、それをやってるんですけれども、それでまあ活用してるんですよ。5点着地という技をちょっと見ていただきたい、
うんうん、
っていうな。
はいはい、
5点着地どうですか。
1個目に見た、
うん、
まあ、まさにパルクールのなんか選手、はい、選手、まあ試合もあるから選手でいいのかな。
まあそうですね、
がやった、うん、一回ムーンサルトしてからの着地は普通にすげえなって思う。
あれ足折りますよ普通の人がやったら。
あれ、うん、あんなにうまくやっぱ逃がせるもんなんだね。
ね、
順番に綺麗になんか逃がしてんだろうなっていうのがもう見てわかる。
でその後普通に歩くっていうね、
うんうん
うん、
ふうとか言って、
そうそうそうそう、
ため息み
たいな。7、8メートルから飛んでも無傷ってすごいですよ。
すごいよね、
うん、
結構あのなんだっけな、柔道とかの受け身があるでしょ、
うん、はいはい、
であれやっぱ上手い人っていうのはかなり、うん、あの高いところとかでも意外と怪我せずに大丈夫だったりするんだけど、
うん、はいはいはい、
多分それのレベルよりだいぶ上だと思う
ね。いやね、すごいっすよ、
うん、
まあまあこういった
ね、だってそのまんま動けんだもんね。
あ、そうそう、
次の動作に行けるっていうことはすごいよね。だ
から普通に敵が下にいたとしたら、
うん、
3メートル級、3メートルじゃない、3階から落ちてそこから回転させて蹴り入れられるような、そのま
ま即動ける感じだったもんね、
う
ん、
そうそう
そう。いやすごいすごい。
ジャッキー・チェンとかでもねこれありましたけど、
うん、
すごいよやっぱり。
え、これはあなたやりたいの？
ちょっと興味あるっていう。
いや、いいけど全然。
5点着地。
相当練習いるぞこれ。
いや練習しなきゃ、だからまずソファーからやります。
うん。
30センチ級からやりますだから。
そうだね。
はい。
まあ、それができたら多分できんじゃないマジで。
できねえだろ。
いやいや、その。
できても。
やり方でさえ間違えなければ多分。
ああまあね、覚えればね。うん、柔軟さも
勇気の問題だと思う。
必要だと思うんですよ。そのバネ、体の。
うん。
それがねえからな。
まあね。
うん。
ちょっともう、
そこだから俺。
それやるっていう時は俺回すよ、動画。
死ぬぞ、
うん、多分。足パッキッて言ってるところ。
YouTuber だって YouTuber になってくれよ。
ね。衝撃映像で
ね、
うん、
まあまあじゃあ次行きましょう。
はい、
すごく今注目されているある場所で熟成されたロマンチックな赤ワイン、
はい、
はいはいはいはいはい、
本当にバラバラっすね。
ロマンチックな赤ワインがあると、
はい、
でサブリナというんですけれども、
ああいい名前だ、ね、さあ
どこで熟成されたものだと思いますか。
ロマンチックなんでしょ。
ロマンチックです。
ああ、そうね、女の体の中、
ロマンチック、違う。エロチックですね、ちょっとね。
ロマン、ロマンか。
ロマン溢れる
洞窟の中とか。
あー、すげえ惜しい。いいとこついてる。ロマンチックですね、あなただ
よね。
ちょっと違います。
ちょっと違う。
うん、
でもなんかそういう普段行かないようなところ。
そう、普段行けない、
行けないようなところだよね、うん、なんだろう、深海とか。
正解。
正解なんだ。
正解です。
なんで、どういうこと。
要は沈没船とかってあるでしょ。
あー、なるほど、
うん、
樽ごと
財宝とかね、
うんうん、
なんかあのものすごいもんが沈んでる宝石とかってありますけれども、
うん、
あるですねお店、うん、プロフェッショナルバーツール専門店、あの、うん、バータイムズストアという、まあ、お店があるんですけれども、うん、そこにはですね、まあ、サブリナっていうさっき説明したワインがあるんですけれども、このワインはなんと海底に沈めて熟成させたワインなんですよ、う
ん、あ、わざとやったんだ。
そうです。
偶然じゃなくて、
要は沈没船で発見されたというお酒をイメージしたと。
ああ、うん、なるほどね。
洒落てるでしょ、すごく
かっこいい、
うん、そうなんですよ、うん、沈没船から仕上げられたシャンパンが美味しく飲めたという逸話を再現すると、
うんうん
うんうん、でまあ、これを海底に沈めて熟成させたワインなんですよ、
うんうん、
で一応試行錯誤を重ねた結果、海中での熟成に耐えられるフルボディの赤として最上と考えられた南アフリカのワイナリーのシラー州というまあ酒を選定して、うん、透明度の高い南伊豆の海底に、そこに海底に沈めていると。
なるほどね、う
ん、でそれを引き上げて飲むんですって。
うん、
一応それがあの500本限定販売で価格が1万500円、そんな高くないんですよ。
安いじゃん、
うん、
うん、
だからあのクリスマスプレゼントに要はこれを勧めている。
確かにロマン、うん、なんかそのね、
うん、
経緯みたいなのを話しつつってことでしょう。そうそうそう
そ
う、
君のために海底から仕上げたよ、う
ん、ね、そうそうそう、ダサいな。口にするとダサいな。あれ意外、
沈没船で発見された
お酒、もっとおしゃれかと思ったのかも、
をイメージしているんだよ。
よ、まあ、それはいいね、それ、うん。それぐらいの方がいいわ。
うん、見た目かっこいいですよ。ちょっと、
ちょっと違う。
あの沈没船で発見されたような感じのイメージの、ワイングラスというか、ワイングラスだね。
ワイングラス、うん、
です、これ。
ボディが、
ボディが。
ああ、ちょっと、あれなんだ。
傷物になっているというか。うん、
ヴィンテージ加工みたいなしてるんだね。あえて。
どうですか、かっこいいでしょ、これ。
うん。
うん、
しかもなんか高級感あるじゃない。いいね。
高くないしね、
うん。
うん。
これはいいね。
いいでしょ。
洒落てる。
そうそうそうそう、うん。で、ぜひぜひちょっとお送りしてみてください。
そうね。
むちゃくちゃ売れてるわけじゃないらしいんで。
じゃああんまり、あんまり滑ってんのこれ。
まあまあそうですね。
ちょっと滑ってんだ。ああ。
だから、
残念。
あれですよ、あの、ボトルの表面についてるこういう付着しているものを一応海底のものをそのまま残してますから、綺麗にしてないですから、本当のあれですからね。
あ、そっかそっかそっか。
そうそうそう。そうですよ。
よりじゃあちょっと不衛生。
いや、まあまあそうですけど、
うん、
まあその瓶底とかベロベロ舐めたらそれは不衛生ですけど、
うんうん、
中のワインだけ、
まあ、中はね大丈夫なんでしょ、
う
ん、
というのはまあまあちょっとね、あのクリスマスプレゼントにちょっとまあはい、
間に合うの。え、これって日本でも普通に買えるってこと？
日本で買えますよ。
うん、
もちろんもちろん、それはネットでご購入いただけるんで。
じゃあじゃあいいっすね、
はい、
うん、
というのはまあものです。ちょっとお知らせ。
シャレたクリスマスをやりたい人は、
そうですね、
ぜひ、
はい、
うん、
次行きましょう。 サーカスの動物出演サーカスでの動物出演が禁止。
うん、初心戻ってるな
でしょ。うん、わざとですからね。
サーカスの動物出演が禁止、
うん、というね。あの実は出演禁止を、まあ、法のもと、
うん、
まあ、あのちゃんとあの法制化っていうんですか、されたものがこれ41カ国あるんですよ、うん、世界には。
でも目玉でしょ
う。まあそうですよ、だから動物使えない国が41カ国あるんですよ、
うん、サーカスに、
う
ん、
そうサーカスに、
うん、
で、まあ、あの今回新しく禁止になった国っていうのがイタリア、
うんうん、
サーカスで動物を使うことを禁止する法案を可決したと。
うん、
はい、
じゃあ何、動物保護の観点、
虐待に当たるだろうと。
そうか、
うん、サーカスで動物を出演させることはこれ虐待に当たるぞっていうことで、
まあまあまあね、
うん、動物愛護団体からまあそういう声が上がっており、禁止の動きは各国に広がっていると、
うん、
で、まあ、あのデイリーエクスプレスによると、うん、イタリアには現在約100のサーカス団体があると。
あ、うん、結構あります、ね、そんなにあんだイタリア、
うん、約100あると、
うん、
でその約100のサーカス団体の中には約2000頭の動物が出演しているんですって。そうなんですよ。で可決された法案によると、まあ、使えなくなるじゃないですか、
うん、
だから今後1年以内にはもう動物出演が廃止されるんですって。
じゃあその猛獣使いとか仕事なくなっちゃうじゃん、
うん、2018年にはだからなくなりますね。
へえ、
はい、
何、じゃあそういう流れになってきてるってこと、
うん、
全体的に。
だから日本でも見られなくなりますね
ってことだよね、
うん、そうそう、まあ、世界各国でこういうサーカスに、あのサーカスで動物に芸をさせるということが禁止されていると。
もうね、マジその動物愛護団体、うん、ちょっと力強すぎない最近。いや、
そうですね、アメリカでも約150年の歴史があった人気サーカス団が、
うん、
動物愛護団体の非難を受けてゾーンの曲芸を取りやめたと。
うわ、
それが経営に響いて廃業。150年続いているサーカス団ですよ。
潰してんじゃん、もう。
そうですよ、
伝統、
うん、でこの人気サーカス団っていうのはこの動物の、
うん、
要はあのショーっていうのがすっごい人気あったんですよ。
まあそうだろうね、うん、目玉だもんね。
要はゾウの玉乗りだとか、ね、そういうのがもうすごい人気あったんですけれども、うん、それができなくなって廃業ですよ。
いやいや面白いじゃんね、うん、
約150年の歴史を潰してるわけですよ、
ね、
動物愛護団体が。
だってあれだよ、あの競馬とかで、
うん、
無知入れる回数を制限したりとか、
う
ん、
ああそうそういうね、それ
やりすぎると、
うん、
騎乗停止とかになったりとか。
ほなお前らの犬に服着させんのええんかいって思ったりしますよ。
逆にその何回叩いていいっていう基準は何なんだとか思うけどね、うん、
いやね、
うん、だったらっていう、
だったらゼロでしょ
ね、そうなんだよ、うん、
1回は宴会、
なんでそのちょっとはいいんだよっていう、
そうそうそう、
意味が分かんないね、うん、その理論が。
そういうのはありますよね。
俺、うん
うん、
はね嫌いです。
どんどんどんどん
動物愛護団体。
あ、嫌いですか。どんどんどんどんなくなっていきますよ。それこそもう馬に人が乗るな、乗ってレースするなんてもうそれはもうナンセンスすぎるっつって競馬すらなくなる
から。いやそうね。
うん。
あでも元々はね、だって貴族の、
そうですよ、
ね、社交場だったわけなのに、うん、それがダメになるわけでしょ
う、うん。そうそう、狩りとかももう。
うん。でももうそれを言い出したらペットをもうやめろよって話だけどね。でも飼うって、動物を飼うってこと自体がもう虐待じゃねえのかって思うけどね。
確かにね、
うん、
なんですって。そういう、まあ、まあ動物、もしかしたら動物の偉くなるかもしれないわ、この感じでいくと。
過去一回さ、あの、
うん、
猫に支配されるみたいな話したけど、
うん、
トキソプラズマによってみたいな、
はいはいはい、うん、ありましたね。
ちょっとマジにそういう空気になるよ ね、
うん、ね。でも日本ではそういう歴史があるじゃないですか、あのやっぱ犬小屋作ったっていう、犬の方が偉くなるっていう ね、
う、
ね、
うん、
うん、
そうだね、
あるかもしれない。犬を蹴飛ばすと、あと犬に餌をあげないと処刑とかだったりしたから、
ね、
前はね、
うん、極端に言うとね、
うん、極端に言うとね、うん、そうなっちゃうかもしれない。
いやもうそうっすよ、うん、
っていうのは、まあまあサーカス団から動物が消える日がやってくるぞという話、うん、
じゃあ今のうちに見た方がいいね。
今のが絶対いい、
うんうん、
今のうちに見た方がいい。日本はまだ OK なんでね、
うん、
うん、見た方がいい。ありますサーカス。
あるよ。
あ、本当ですか。動物、
動物でも出てたかな。
僕もね2回ぐらい見
ました。あんまり覚えてないの。動物出てるの。
出てましたよ、ライオンとか
クマみたいなのいたかもね。
クマ、
うん、
それ見たことないよ。クマは何するんですか。人食うんですか。
うん、そうそうそう。熊がベアバックして。
それ違うショーですよ。それ違うショーですよ。それ罪人横です
よ。いや、なんだったかな。でもなんか、いわゆる、玉乗りとか、ああいう、なんか、なんか、日の輪くぐりみたいなやつだったと思うけどな。
うん、確かに日の輪はちょっと危ないかもしれないけど、
うんうん、ちょっと記憶定かでね
まあまあね、うんうん、というのはまあまあ話でした。
はい、
はい、最後いきましょう。夢は火星で寿司店開業というお話です。
うん、
はい、今あれなんですよ、火星移住化計画、火星移住計画 MARS-1 っていうのがあるでしょ、うん、
あるある。
うん、まあ、2011年に開始されたスタートされたプロジェクトなんですけれども、合計24名を火星に移住させようというものなんですよ。
う
ん、うん、で、まあ、2025年の移住開始に向けて移住者の選考が行われていると。
はいはいはい、うん、
で2万人の応募者の中から100人の候補者を選出したと。
絞ったね、
うん、絞りましたよ。その中に日本人がいるんですね。
うん、
これが島袋さんというんですけれど、
お沖縄っぽい
女性の方なんです。
うん、
この方ですね、40代から料理人になったというちょっと変わった方、うん、
変わった方って変わった方、
変わった方なんです、うん、料理人として、まあ、少し変わった経歴を持つと。実は大学で考古学を学んでいると。
へえ、うん、
卒業後は IT 関連企業に20年間勤務。
いやもうすごいじゃん経歴。なんか
休暇を利用して世界中を旅する、
うん、
210キロを走破するサハラ砂漠マラソンに参加、
うん、やる
ね、いろいろチャレンジしていると、
うん、
で2010年にずっとやってきた、まあ、食というのをやめまして、
うん、
石川県の調理師専門学校に入学して料理人になると、
うん
うん、でこの島袋さんも実はこの、MARS-1 のプロジェクトの中の100人の候補者の中の一人なんですね。
へ、うん、
はい、
うん、
で彼女は火星に行ってやりたいことっていうのが寿司店を開業させたいんだって言うんですよ。
へえ、火星寿司、
うん、そうそうそう、火星寿司。一応今メキシコで日本料理店のシェフを務めているんですけれども、まあ、それをやめて、
うん、
で、火星に行って寿司店をオープンさせたいんだって言ってるんですって。
いいんじゃないですか、でかい夢ですね。
でも火星に行きたいんです、お火星行って何するんですかって、寿司握りたいんですって、
うん、
え
ちょっと飛びすぎ感あるよ ね、
うん、いや地球の方が寿司握れるけどって思いません、
ね、どういうこと、
地球の方が寿司握れるけどって思いません、ね、
寿司を握るのが目的
だとしたら、
ね、だとしたらでしょ、うん、違うでしょ、酢飯、絶対違うよ、
酢飯用意していちいち、
うん、
で火星の魚なわけでしょ多分。
まあだから新鮮さが重要だからね、うん、寿司はね、そこがどうすんのかなやって。
そうそう、で、うん、一応計画によると火星でですね食料、
うん、
自給自足なんですね。穀物とか野菜っていうのは栽培、まあ、自分でして、
うん、
で魚の飼育とかも検討されてるんですけれども、
うん、
まあちょっとまだ難しいじゃないですか。
まだっていうかだいぶむずい
でしょ、入るかもって言ってますけど、うんうん、で一応なんかビニールハウスみたいな、オデッセイで言うとね、
うん、
映画のビニールハウスみたいなのにして、うん、その中でまあ一応作物を育てたりとかするんですけど、うんうん、日本人一人じゃないですか、
うん、
米に着手するのってだいぶ後だと思うんですよ。
あーどうかね、
うん、
優先順位では低いかもね。
低いですよね、うん、まあ、魚はまあまあ確かに早いかもしれないですよ、うんうん、食うからね、
うん、
世界中の人が。野菜とかは早いと思うんですよ、
まあ、小麦とか。
そうそうそうそう、
うんうん、まあでも米もそんなに遅くはないんじゃない。
でもあれですよ、ちゃんとお寿司に使える米ですよ。
まあね、
酢飯、
それを言い出したらだいぶ後でしょそんなの。
いやだから、うん、今50歳なんですよ、
うん、
50代なんですよ。ちょっと
難しい、年齢が
ちょっと難しいんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、まあでもまあまあ
まあでもほら、
夢だから、
あれもあるから、並行してその、
うん、
若返りの、
ああそういうこと、ね、
技術とかも発展してるから
うん、うん
うん、そういう意味では可能性もまだあるんじゃない。
あ、はいはいはいはい、
100歳ぐらいで、
うん、
バリバリ働けるみたいな、
うん、
ありえるからね。
まあ確かにね、うん、で彼女の言葉なんですけれども、日本料理を海外へ伝えたいという思いからメキシコでやっています、国境を越えたどころか大気圏をも越えますみたいなことを言ってるんですって。で火星旅立つとしたら60歳の時だと、
うん、
どうなるんでしょうっていうふうに 言ってるんですけれども
、もうでもじゃあ10年後ぐらいを見据えてるってことだもん。
そうそう、
結構早いじゃん、うん、
なんであのお寿司屋とかいろんなところ働いてるんですって。
うん、
うん、
すごいね。じゃあ結構いわゆる寿司の環境としてあんま良くないとこでもできてるってことは、うん、まあ向いてんじゃない、
うん、
火星寿司。
まあね、
うん、
まあ、
適任ですよ。
いろいろやっていると、まあまあ最終的に火星で寿司握りたいって
。火星で寿司食いたいって思うかが問題だけどね。
だから自分で握って自分で食うんじゃないですか
ね。
人は食わんと思うんですよ。
あんま食いたいと思わねえな、う
ん、寿司できたんだけど。
火星の寿司、
いやいや、あのちょっと私ら普通にあの違うもの食べるから、う
ん、いやだってアメリカで寿司食いたいと思わないじゃん。
思わない、
まず。
いやそれは僕らがですよね。
まあまあそうだけど、
アメリカはまあまあ食うかもしれないけど、でも食わんと思うわ。
食わないでしょ、
うん
うん、
その魚食うかっていうね。
火星まで行って、火星ならではがあるならそっち行くし、うん、ないならないで、
はいはい、
その生もんとか食いたくねえなっていう、うん、ところかな。
マーズ鍋ね。
あ、鍋とかの方がいいわ。
マーズ鍋、
うん、
マーズ鍋、マーズパンね。
そうね、
うん、
まあマーズ系はいっぱいあると思いますよ。 その頃にはね、
ね、
うん、
マーズサラダね。
そこで何を押していくかってところで、うん、マーズ寿司にはちょっと至らないかなっていう。
マーズそばね。
いやもうそばあったら寿司も変わんない気するけど。
1枚2枚、今何時だい、4時です、はい、5枚6枚つって
マーズ落語
マーズ落語あるかもしれないね、分かんないですけど、
うん、いやもうでもマーズって言いたいだけになってきてるけどまあまあ試みとしては俺はすごいと思う。
絶対言うギャグ言っていいですか、
うん、
マーズマーズだねって言ってると思うんですよ。どうでもいいけ ど、
ね、
絶対言うと思う
んですよ、ね、マーズ落語には出るね。
そうそうそうそう、うん、マーズマーズだね、どうもでした、お後がよろしい。
お出したって終わんねえよ。
お後がよろしい、
はいはい、
絶対言うと思うんですよね。まあまあそういう話です。
なるほど、
はいはい、なんか気になったのありますか。
まあでもやっぱ俺はその先々の方が好きだから、うん、マーズ寿司
はいいね。あー、はいはいはいはい、マーズ寿司ね、うん、
まああとそうね、うん、動物関係もね、まあ、まあ
確かにね、
だいぶ変わるだろうなとは思うわ、うん、本当に、うん、
それこそあの芝居をさせんのがダメってなったら、あのあれもダメでしょ、ソフトバンクの白い犬も。
あ、あれね、うん、
あのもダメになりますよ全部。
だからフル CG になってくるでしょ、その辺はもう、うん、動物になんかやらせるってなると。
あ、まあまあ確かにね、うん、とかなってくるから、だからもうあれなんてダメですよね。何でしたっけ、あの犬のやつ、ベートーベンじゃねえわ
何
でしたっけ、あの古いアメリカの犬の映画、ベートーベンになってます、
ね、あ、ベートーベンあるよ。ベートーベン、ベートーベン、
ベートーベンとかもダメになってきますよね、
うん、ダメでしょ。
新しい新作とかね、うん、ドクター
アニメとかどうなのかね、
トリトリじゃない、
それはいいのかな、うん、ドクタートリトルもあるよ、
ダメですよね、
うん、エディーマーフィーのやつ、
ね、エディーマーフィーのやつ、うんうん、超イカれてやろうと思ったけど俺見た時
あと人間は動物とカウントしないかな、そのうち死すんじゃねえかなと思って。
かもしんない、
うん、
人間に芸を教え込むのダメだろうってなって、もうそもそもサーカスダメになって、
そうそうそう、
うん、芝居とかもダメになって、
人間働かせんのもねやっぱ、
う
ん、
そうそう
悪いってなってくるんだろうって。
誰が何を生み出すんですかそしたら、みんな何もできなくなったら、
うん、AI が、
AI がね
やるんじゃん全部、はいはい、うん、
すごいですもんね今。なんかあの段差から段差まで飛び移れるロボットの動画が上がったじゃないですか。
爆中するやつ？
いや、え、爆中するんですか今？
そうだよ、すごい
な。あ、俺それ見てねえわ。
あ、本当？
うん。なんか俺見たのは、でっかい積み木崩しみたいな、積み木みたいなのがあって、その積み木みたいなのから積み木まで
飛ぶってやつ。
ドミノに近いのか。
うん、
積み木というよりは、
うんうんうん、
ドミノみたいな、でっけえドミノからでっけえドミノまで、
うん、
てっぺんからジャンプしててっぺんまで飛ぶ、
ガシャーンって。人型のやつでしょ。
人型のやつ、人型のやつ。うんうんうん、であんななんかそのバネ使って膝のね、
うんうん、
飛んであっち側着地するっていうのが、
うん、
すげえ進んだなと思ったけど、バク転するんですか今、バク
宙。そうそう、バク宙みたいなするやつ。
ああ、すげえ。人型っすかそれ。
もうまさに人型。
へえ。
中にジジイ入ってんじゃないかなって思う感じだもんね。
ロボジイじゃないですか。
ロボジイ、本当にびっくりする。普通に人入ってねえかなって思う、疑うぐらい。
内村航平いなくなるんですね。じゃあいらなくなるんです
ね。まあ いらなくはなんないけど、
いらなくなるんです内村航平。内村航平いらないということは内村航平の母もいらなくなりますし。
まあそうだね、
うん、
だ体操 全般もいらないよね。
全般ロボットになるんですね、
うん、
うわ怖っ。 ロボの部、
それ何基礎
人の部みたいなのが多分できると思いますよ。
ただロボコンだよね。
まあ確かにね、うん、まあというようなね、いろいろ話、僕一番気に入ったのはワインですね、やっぱり
ワインね。ワイン、ああ、うん、さすがロマン、ロマン派、
ロマンチストです、
うん、まあでも僕は買わないね多分、
まあね、1万円ですからね、手出せますから全然。
いやなんか飲まねえし
ワインね。
ワイン
人に送る時ですよ。でも
ワインに送るってすげえさ、
うん、
難易度高くない？
あ、まあでも
できる。
奥さんのお父さんに日本酒送りましたけど。
あ、日本酒とかならまだわかる
んだけど、うん、なんか1万円近くの、
うんうん、
送りましたけどね、うん、
いやワインな、なんかちょっとシャレすぎて
るわ。でもそれ込みだったらよくないですか、その海底に沈んでいる、
うん、まあ理由付けとしてね、あった方がいい。確かに普通にワイン送るよりはいい、うん、なんでってなりそうじゃん。そうそう、ワイン送ると、
ロシタ、
なんか意味あんのみたいな、うん、この何年生まれだからかけてとかさ、
違う違うっつって、
うん、
お金とか貸してほしいんかなって思っちゃう。
あ、そっち。
なんか
頼みたいんだなって思っちゃう。そっ
ちに勘ぐられる。ああ、実はね、
まあね、うん、確かに
って思っちゃう。
ちょっとね、
はい、まあ、いろいろ話させてもらいましたけれども、これが僕の気に入っている今の、はい、
本当好きな話。
そう、俺は興味持った
話、だいぶ、うん、話したね、うん、ざっくりブワッと、
はい、っていうのはまあまあお話でした、
うん、はい、
以上です。
ありがとうございました、はい、
でした。